シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとネットフリックス作品の、感想を語るディギンネットフリックスをやっていこうと思います。どんな企画かというと、二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ラロッカさんが選んだ作品で、ミックステープ、伝えられずにいたこととなります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。時は1999年、両親が作ったミックステープを見つけた12歳のビバリー。今は亡き両親のことを知るためにテープに収録されている曲を探していくという概要です。
はい、ありがとうございます。では、この作品の感想を、今回は自分、ロンペから話したいと思います。で、この作品はですね、日本語吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。まあ、あらすじにもあったんですけど、まあ、主人公の女の子、ビバリーって女の子なんですけど、まあ、日本で言えば多分中学校1年生ぐらいの女の子で、まあ、彼女の話なんですけど、まずですね、舞台となる場所がですね、アメリカのワシントン州スポケンという都市なんですけど、このスポケンはですね、僕は行ったことがあるというか、僕がアメリカ本土で一番最初に行ったことのある都市ですね。
めっちゃですね。
そうなんですよ。まあ、というのも、もう十何年前なんですけど、仕事で行ったんですね。で、まあ、しかもですね、僕が、まあ、今も勤務している会社のですね、まあ、自分の会社の、新しい製品のトレーニングのために、まあ、その、製品を開発している、海外拠点がある、オフィスというか工場がですね、このスポケンにあって、まあ、そこに1週間ぐらい僕は滞在したんですよ。なんで結構、思い出深いというか場所なんですけど、まあ、すごい普通のアメリカの街ですし、なんかそんなに映画の中とかで出てくる土地ではないので、今回メインの舞台となって、おーって感じで僕は。ちょっと嬉しくなったって感じですね。
あ、そうだね。うん。
でですね、はい。で、まあ、この主人公のビバリーは、ちょっと両親を、まあ、事故で亡くしてしまってる女の子で、おばあちゃん、母方のおばあちゃんと、まあ、暮らしているんですけど、このおばあちゃんがすごい見た目に若いんですね。うん、で、若いなって思ったら、ビバリーのお母さん、母親は、16歳の時に、ビバリーを産んだって言ってて、で、このおばあちゃんも娘、つまりビバリーの母親を、まあ、10代で産んだって言ってるので、ビバリーの年齢が今12歳なんで、12たす16たす19としても47歳なんですね、おばあちゃんでね。だから、まあ、僕らとそんな変わらない年齢なんで、まあそれは若いなっていう感じがしましたね。で、まあ、タイトルにあるように、ミックステープが出てくるんですけど、これが、ビバリーの亡くなったママが残したもので、ビバリーの両親はちょっとというかですね、だいぶパンクな感じの二人だったみたいで、まあ、結構選曲も、そういう感じの曲だったりして、 しかも、本当のカセットテープに入ってるんですね。で、まあ、これ、時代設定が1999年なんで、iPod はまだ発売前ですね。で、アメリカはどうだったかわかんないですけど、日本は、MD 時代ですね。99年って。はい。
そうだ。
で、僕とかも、CD から MD に好きな曲をダビングして、まあ、聴いていたなっていう頃なんですけど、まあ、だから、カセットテープは結構もうすでに過去のもので、まあ、ビバリーも、この母の残したテープを、見つけて、デッキを出してきて、聴いてみるんですけど、すぐテープが切れちゃうっていうような、ことになっちゃうんですね。まあ、ただし、このミックステープには、カセットテープ使ってた人はわかると思うんですけど、テープに挟まっている、なんか、紙があると思うんですけど、ね、収録曲とかをかけるところがあるんですけど、あそこに、紙にしっかり収録曲がメモされていて、まあ、それを頼りに、ミックステープに入ってた曲はどんな曲だったのかを、このビバリーが一曲ずつ調べていくというのが、まあ、この映画の大きな流れという感じですね。で、まあ、面白いのは、この楽曲の中に、結構序盤で、とあるですね、日本の有名な曲も入ってて、うん、ちょっと嬉しい、これも嬉しいなって思ったポイントではあったし、まあ、ビバリーのママはこんな曲までディグってるのかっていう感じですごい感心したっていう感じですね、なんかね。
だって知ったのかね、これね。
ね、有名なのかもしれないですけどね、ちょっとびっくりしましたね。まあ、あとは、このビバリーと一緒に、曲探しを手伝ってくれる、まあ、二人の友達が現れるんですけど、まあ、一人が、近所の、女の子のエレンっていう子で、まあ、彼女はアジア系の、女の子なんですけど、まあ、なんで彼女と友達になるかっていう理由の部分も最初ちょっと面白いなってところではありますね。で、まあ、もう一人がニッキーというですね、まあ、ちょっとクラスでは、怖がられてるような女の子なんですけど、まあ音楽にすごい詳しくて、まあ音楽を通じて、この三人が仲良くなっていくのもすごいいいなという感じはしましたね。で、あともう一人ですね。この曲を探しに行ったレコードショップの、店員ですね。まあ、ニックネームで多分アンチっていう。呼ばれてですね。はい、うん。まあまあ、いい歳のおっさんなんですけど、まあ彼は彼で、すごいね、ビバリーに冷たくしてるようで、なんかそうでもないし、まあ結構、映画の終盤になると、まあ彼は彼の過去があって、まあ多分、いいやつなんですね、彼もね。っていうね、なんかね、彼の描き方もすごい良かったなという感じ。
バックフューチャーズ。
うん。
ちょっと、ここも好感が僕は、ね、う
ん。なるほど。はい。で、その中で、ビバリーたちが、これちょっと面白かったなというエピソードなんですけど、あるバーで開催されるライブを見に行きたいっていう時があるんですけど、まあちょっと、子供たちだけで行けないので、誰か大人と行く必要があるってことで、このですね、レコードショップの店員のアンチに頼むんですけど、まあ断られて、まあ、でもなんとかアンチに行ってもらうために、彼女たちがすごい、ある、店の中である行動をするんですけど、まあ、これがね、なかなか面白いし、ちょっとね、アンチがかわいそうになるような。
かわい
い。かわいい。そうですね。あれ、ね、ちょっと面白かったですね。
アンチには取れないよ、あの行動は。
ねえ、かわいそうですよね。でも、あれですね、もちろん、これは、ミバリーのママが残したミックステープの話なんで、その、ミバリーと、まあ、ママの関係性みたいな話になるわけなんですけど、まあ、それでもですね、 今、一緒に暮らしているのは、ビバリーと、彼女のおばあちゃんなわけで、これ最後の方になると、やっぱりこのビバリーと、この一緒に暮らしているおばあちゃんの関係がどうなるのかっていう話が、非常に、重要になってきて、まあ、僕は流れ的にそうなるべきかなと思ってたら、やっぱりそういう風になっていくのが、すごい良かったなという感じでしたね。で、まあ、全体的にも、楽しくて、軽い感じの話ではあるとは思うんですけど、まあ、音楽映画、まあ、ラロッカさんの好きな音楽映画という面でもう見ることができるので、楽しく見ることができましたという、結構ライトな感じで楽しめる作品なんじゃないかなという感じの僕の感想になります。はい、とりあえず以上です。では、次にラロッカさんの感想と作品選んだ理由もあればお願いします。
この映画選んだ理由は、先月のビギネットフリックスでお便りが来て、オーストラリアの、ほら、オーストラリアの、で、小学校の先生やってる、
はい、
あったから、お便りもらったじゃないですか。
はいはいはい。
ロベさんが読んでくれたのね。で、はい、まあ、子供たちに、ナイトブックだったかな。ナイトブック。うん、すごい好評でしたみたいなお便りをもらって、僕はすごく嬉しくてね。まあ僕もエルドレッド君もすごく嬉しくてね。なのでちょっとだから、その、またその、まあフィノさんって方なんですけど、フィノさんに捧げるというか、フィノさんがまた その小学校の子供たちに見せたら良さそうだなっていう映画を選んだっていうような。
なるほど。はい。
まあ、まあ、中学生なのかな、ね、でもね、この主人公、ビバリー。まあ、12歳だ、
うん。12歳だけど、多分中1、かな。
ちょっと前かなと思ったりなんですけど、まあ、ちょっと、お姉さんの話みたいにはなるんだけど、このビバリーがですね、主人公の、フルハウスって昔、シットコムのドラマがあった。あれの長女の DJ っていうのがいるんだけど、なんか、面影がすごくその DJ に似てて、めちゃめちゃ見てたもんですから、まず親近感が湧きましたね、この映画自体に。でね、まあ、一言で言うと、いいよ、この映画。多分、まあ、今年入ってまだ12日ですけれども、一番泣きましたね。いや、もうね、とにかくおすすめしたい、本当にいい、これは。で、特にさっきロンペさんがおっしゃってくれた、ある日本の歌っていうのがね、開始18分のところで出てくるんですけど、もうテンションマックスですよ。もうあそこでね、ふわーってなって、もう、そっからもうね、もうで、まあ、もう本当にひねりはないんですね、これね。多分まあ、なるだろうなっていうふうに転がってくるんだけど、やっぱそのね、だから、でね、その、お母さんがまあ、ミックステープでいろんな曲をね、8曲選んでるんですけど、そのお母さんが、は、いろんな気持ちで多分選んだんだろうけれども、お母さんが選んだ理由以外に、図らずとも、その曲を見つけていく道中で、いろんな友達が出て、できたりとか、いろんな出会い、ここまでは僕はね、お母さんは計算してなかったと思うんですよ。ただね、なんだろう、図らずも、だから、亡くなってしまったんだけど、実はお母さんができてるっていう話なんですよね、これは。お父さんもそうだけど、お父さんとお母さんが、ビバリーを育ててあげられてる、見守ってあげられてるっていう作りになっていて、これは実は。もうね、もうそれを気づいた時にはもうたまらんのですよ。入ってたかもしれないぐらい。で、とにかくやっぱりキャラクターがみんな良くてね、そのビバリーとか友達になるエレン・ニッキーも、で、特に僕はアンチだけどアンチ好きみたいな。ね、もう本当にアンチ君もとても良くてね、もう、僕はこれ結構、僕としては火の打ちどころないぐらい、もう本当にいい映画だなっていうことで、もう僕の感想でね。やっぱり、こういうのを見ると、 まあ、僕、子供いないけど、もしいたら、どんなミックステープを送ってやりたいかななんて考えて。で、8曲ね、選んじゃったんで、ちょっと聞いてください。
はい、う
ん、まあ。僕は多分、ただこの映画のアンチには嫌われるかもしれない、ちょっとかなりメジャーな曲が多いですけどもね。あ、
アンチの店には置いてもらえない感じですかね。
アンチ作品って感じだけど、まあ、なんかね、こう子供、その自分の子供が落ち込んだり、なんか、行き詰まってしまった時に、ちょっとこのテープを引っ張り出して聴いてほしいなって思うんですけどね。まず1曲目は、ゆずの青っていう曲だ、うん。それがね、いいですよ。涙がこぼれてね、どうしようもなくなった時にも、あなたがいるっていう歌でね、本当これは僕ね、僕の一番心の支えになってる実は曲なんですよね。ゆずの青っていうの。で、2曲目は、それでちょっと元気になったら、君がいるんだ、僕がいるんだんですよね。玉置浩二の田園。
ああ。
これはね、ノリノリで歌いながら聴いちゃう歌なんですけどね。で、3曲目はその勢いでですね、栄の満点ハイナフと。これはあの、天使にラブソング2バージョンのウーピーが歌ってるので、ぜひね、聴いてほしいなと。で、もしこっから天使ラブソング2をね、見つけてくれたら最高なんですよね。
あ、これは、あれですね、アンチの店でも置いてもらえるかもしれないですね。なんかね
そうね、あの、ジミーソウルラジオでも一回かけてくれたぐらい。
はいはいはい。
かもしれない。まあ、こっからはダメだったんですけど、ね、4曲目はそれで、ちょっとまあ、心がほぐれたら、ビギンの笑顔のまんま。
おー。これ、
人生生きてるだけで丸儲け、おーっていう歌詞があるんですよ。このおーよね、こう、もし子供がいたら一緒におーってやりたいぐらいの曲なんですけども、ね、ビギンの大好きで、ライブもほぼ欠かさず行ってるみたいな。最近はちょっと、これの必ずやるんですよ。で、おーっていうのがね。で、5曲目は、でも、それでも元気が出なかった時はですね、バンプオブチキンのレイっていう、あの、あれはね、あれはなんだろうな、苦しかったりすること、そういう経験自体が、でもそれは、が、ゆくゆくは光になるよ、霊になるよっていう歌なんですよ。だからちょっと、うん、どうしても、今はダメだけどって時に本当聴いてほしい曲で、あ、逆だ、まあいいか。で、6曲目がですね、もうこれはもう僕の趣味で、劇団四季キャッツのスキンブルシャンクス。
あれはね、ここにキャッツ来ましたね。
これはね、スキンブルシャンクス、まあ猫の歌なんだけど、なんかね、これはね、なんか本当元気出るのよね、このスキンブルシャンクス。うん。でもね、スキンブルシャンクスでも元気出なかった時っていうのは、一回ちょっと落ち込んでもいいかなっていう曲で、7曲目は、ハンバート・ハンバートの僕のお日様。あの、どもる人が主人公の歌で、話せないんだけど、歌だったら歌えるんだよっていう、この歌でね。で多分僕の子供、僕を遺伝するんでね、ちょっとどもったりするようになると思うし、でもそれでもね、なんか希望があるんですよ、この歌って。でも、希望がありながらもちょっと落ち込むというかさ、なんかこう、で、この曲で一旦グッと落ちるんだけれども、最後の8曲目、これは僕も21世紀で僕が一番いい曲だと思うんですけども、ドリカムの何度でもね。復活する。もう1万回ダメでヘトヘトになっても1万1回目は何か変わるかもしれないっていうのはね、本当に僕はあの広島カープの衣装が本当にそういう感じでね、
うん、
あの黒田博樹っていうピッチャーが来て、その人が優勝させてくれたんだけど、優勝した時の黒田博樹が最後に取ったアウトが黒田博樹の1万1回目のアウトだったんですよ。あの広島に行って、メジャー行って、広島に行った、その通算のバッターから取ったアウトの1万1個目のアウトで、カープの優勝を手繰り寄せたっていうね、まあ、カープファンとしても、この何度でもは絶対忘れてはいけないし、最後にだからもう、ね、とにかく人生生きてるだけで丸儲けだし、何度でも何度でもやれば、きっといつかは立ち上がれるっていうのをですね。子供もいないのに送りたいなっていう まあ、で、そんな気持ちになるぐらい、もうね、たまらないです。この映画はもうね、僕は、一応今年ベストですね。だから
早い、早いですけどね。
いやー、ぜひ、もう、まあだから、そんな、いろいろ難しいこと考えないで、ぜひ見てほしいなって。で、日野さんの生徒たちを見てくれたのと嬉しいなと思いますね。
うん。なんか。はい。ありがとうございます。いやー。いや、なんかね、あれですね。確かに、あー、僕も考えればよかったな、なんか。
機会やります。だって、あのね、のんぺさんの方がね、娘さんが実際に本当
いるから。ああ、子供にか。ああ、なるほどね。ああ
、本自身ね、いいと思ってる。いや、結構、すげえ考えたら結構30分ぐらい、どうしようって結構楽しかったですよ。
なんか今ね、それこそ、なんだろう、YouTube とかがあるから、なんかあんまり、あれなんですよね、あの、時代関係なく、結構子供は、いろんな楽曲を聴くことができる、かったりするんで、あんまりね、新曲とか関係なかったりするんですよね、なんかね。
うん、でも逆にでも今回みたいにならないよね、その、パッとコンピューターで見つ、パソコンで見つけられちゃうからね。そこは。
だから、これ、1999年っていう設定は、絶妙な感じなんですよね。
うん、そうなんですよ。
あのね、シャザムとかでこうやってなんか、スマホとかでわからないとかね、うん、簡単にタイトル検索もできないしっていう時代なんで、すごい絶妙なね、設定だなとは思いましたね。なんかね、うん、
そうなんです。まあ、2000年問題とかちょこっと出てきたりもするし
ね。そう、そうですね。あの、去年ね、あの、マンスリーシネマトーク OS で、あの、僕たちはみんな大人になれなかったという作品をやりましたけど、あれの時もやっぱ2000年問題の話が出てきて、で、今回の映画でもまた2000年問題の話が出てきたんで、ねえ、ちょっと懐かしいなって思いつつ、あ、なんかもう、2000年問題がもうね、20年以上前の話で、なんか、結構最近の話に思えちゃうんですけど、なんかもう、あれですね、僕の生きていた中では半分以上前の話なんだなっていうのは、ちょっとゾッとする感じですよね、なんかね。
おととい、あの、外伝をね、外伝の方で僕、ゲストで出してもらったんですけど、その時に、あの、マトリックスがお題になってたんだけど、マトリックスが9年なのね、1999年。
そうですね、はいはいはい。
ああ、こんな時代だったんだと思って。この時代なんだよね。だから、この時代に、ミックステープの時代に、あのストーリーはやっぱり革新的だったんだなってね、やっぱり思っちゃいますよね。
ああ、なるほどね。ああ、ちょっと、まだマトリックス回聞けてないですけど、聞いてみますね。はい。
本当にそれは緩い回ですので。
本当ですか？何しろ。ああ。いやー、99年かって感じですね。
あの、日本の歌は、あれは80年代ぐらい？
そうですね。だから、全然リアルタイムではないんですよね。うん、
いや
ー、でもね、ほんと僕は、この頃はだからミックステープじゃなくて、MD を作ってましたね、なんかね。
あの、だからさ、CD1 枚を高速でダビングできるっていう、あの嬉しさありましたね。ね、
ありましたね。3倍ダビングみたいなやつとかね。
なんかもっと早いんだけど、こんな早くできるんだっていう。で、そんなに音質も悪くならないだろうみたいなところもあったしね。うん、MD は素敵だったけど、あっという間に廃れちゃったんだよね、あれね。
ねえ。いや、でも結構使ってた。なんか、20代の頃とか、
うん、
結構その車で、僕はスキーじゃなくてスノーボードでしたけど、その友達とかと雪山に行くときに、みんなでそれぞれなんか MD を作ってきて、それをクォーターにかけるみたいなのをやってて。
そう、うん。
だから、まあ、月に何回も、スノーボードに行くんだ。で、そのたんびに新しいの作ってきて、だから結構作ってましたね、僕はね。懐かしい。それをちょっと思い出しましたね、なんかね。
うん、 確かにでもあれ本当 C の1曲をバンって入れてバンって入れてできるからね。本当あの当時画期的だったな、うん。結構大きさとしてもねちょうどいいぐらいですよね。
あの、
うん、OK の。あの MD ウォークマンなんか本当正方形のちっちゃい。だから CD だと CD ウォークマンって結構でっかくなっちゃうの。
でかいしね、ちょっと持ち運ぶと飛ぶしみたいな感じだったんですけど。MD はそんなことないんでね。うん、ちょっとね、そういうのをね、いろいろね、思い出しちゃいましたね、なんかね。うん。
だから、あの、だから、テープの裏に書くね、あの、題名みたいのが、やっぱり味があってね、今書けないですもんね。もう、その、iPod にそのまま活字で出てくるみたいなことになって
。いいんすよね、ああいう文化ね、なんかね。まあ、録画した VHS の、あの背拍子とかもそうですけど、なんかね、ああいうの書いてたなっていうのは、ちょっと、なんかいい文化だったなって感じがしますね、なんかね。
なんか、録音できないようにするから、ちょっとカチャって上に上げるとかね。
あの爪を折るみたいなやつとかね、なんかね。うん、
なんか上に上げるんですよね。確か。違ったかな。
MD はそうですね。うん。
今も多分、だから、MD でしか、落としてない楽曲とか、だから今やもう聴けないととか、多分うち探せばあると思うんですけどね。
僕もあるかな、実家に行けば10枚ぐらいはあるかもしれないですね、MD ね。聴けんのかな、デッキさえあれば聴けんのかな。
ウォークマンあるけど、あ、そうだそう、一回充電池がなくなって、その充電池がもう買えなくなっちゃったから、使えなくなっちゃったんですよね、僕の場合は。
MD 時代はあるかもしれないな。何が入ってるのかわかんないけど。
MD、本当、そうだね。我々、本当、MD だったね。
うん。結構、だから、iPod とか出ても、すぐにはね、高かったし、すぐには多分使ってないと思うので、しばらく多分2000年代まで多分、MD は使ってたんじゃないかなって感じですね。
iPod がやって、あ、圧縮して音楽を入れるってなんだよって思いましたけどね、最初、MP3。
ねえ、まあ今や、それすら使わずにね。
これの我々の音声だってこう、圧縮されてね。
はいはい、
はい。だってこう皆さんに、行くわけだからね。
ねえ、このポッドキャストだってね、まあポッドキャストであのダウンロードして聞かれてる人もいるだろうけど、まあそれこそね、Spotify とかそういうのであのストリーミングで聞かれてる方も多いと思うんで、まあそういう時代になってしまったなっていう感じですね。
自分の手元に持っとく人ないんだもんね。
そうなんですよ。
すげえな。
なんかね。こういうね、なんかね、ものを残しとくみたいなものが、古き良きものになりつつあるって感じですよね、なんかね。
まだ、だから僕はまだその、ものを残しとき、はい、大半の方に入ってるんで、やっぱね、こういう話はね、たまらん。CD 買って、絶対欲しいやつとかは。
僕しばらく買ってないな、CD とかな。DVD とか、その音楽物のブルーレイとかまだちょっと買いますけど、音楽はしばらく買ってないですね。はい。
はい。
ちょっとね、懐かしい話をしたくなるような作品ではありましたね。
ほんとテンションマックスになりますんでね。
うん。はい。というわけで、今回は、ミックステープ、伝えられずにいたこと、の感想を話してみました。では、今回もここでラロッカさんに、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、今月のマンスリーシネマトークオーバーシーズン MCTOS の、Netflix でのお題映画でみんなで映画の感想を言い合いましょうっていう回なんですけれども、それの1月のお題映画は Don't Look Up と、アメリカの一応すごいネットフリックスの大作で、
うん、
ね、いろんな有名な方がいっぱい出てたりし、監督がアダム・マッケイという ことで、それも注目の、なかなかひねりの効いた映画だと思うんですけれども、それの、もうこれは配信されているので、それの MCTOS の日程は1月20日木曜日、日本時間21時半、1月20日木曜日の日本時間の夜9時半からになります。で、参加費は無料ですけど、一応ネット環境だけは整えていただきたいということで、申し込みいただきたいんですが、その申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくは、シネマアクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。ということです。
はい。まあ、全然劇場で見た人でも参加は可能だと思いますんで、どういう方法でも、作品を見たという人だったら参加できますんで、どしどしご参加いただければと思います。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。